シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2000年制作のアメリカ映画オータム・イン・ニューヨークからご紹介します。この作品の監督は女優のジョアン・チェン、出演はリチャード・ギアとウィノナ・ライダーなど、リッチな中年プレイボーイが難病を抱えた若い女性との恋愛をきっかけに自分本位だった生き方を変えていく姿を描いている作品です。このオータム・イン・ニューヨークのオープニングで流れる曲はダイアナ・クラールの Let's Fall in Love です。この曲はジャズの名曲としても知られていて、ダイアナ・クラールのしっとりとした歌声がニューヨークの秋の街並みと映画のロマンティックな雰囲気を絶妙に引き立てています。それではお聴きいただきましょう。映画オータム・イン・ニューヨークよりダイアナ・クラールで Let's Fall in Love。 この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。9月19日から公開、ファンファーレ2つの音をご紹介します。白血病を宣告されたことをきっかけに生き別れた弟の存在とその隠れた才能に気づいたスター指揮者、運命の再会を果たした兄弟が様々な音楽とともに未来へと歩き出す姿を描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台は北フランスの田舎町。世界中を飛び回るスター指揮者のティボ。ある日、白血病と診断されたティボは、ドナーを探す中、自分が養子であること、そして生き別れた弟、ジミーがいることを知ります。ジミーは、かつて炭鉱で栄えた寂れた町の食堂で働きながら、仲間と結成した吹奏楽団を唯一の楽しみに暮らしていました。育った環境も性格も全く異なるティボとジミーでしたが、ティボはジミーに類いまれな音楽の才能を見出します。兄弟でありながらも異なる運命を歩んできた二人。ティボはその不公平を正そうと弟のジミーを何が何でも応援することを決意するのでした。フランスで260万人を動員、3週連続ナンバーワンを記録、セザール賞主要7部門ノミネート、各国の映画祭で観客賞をはじめ数々の賞を受賞、世界中を笑いと熱い涙で包み込んだ注目作です。兄のティボ役をセザール賞に5度ノミネートされたフランスの名優バンジャマン・ラベルネ、弟ジミー役をピエール・ロタンが演じています。監督はアプローズ・アプローズ、囚人たちの大舞台のエマニュエル・クールコル監督です。この作品ラストが圧巻です。心温まるヒューマンドラマ、必見ですよ。大好きな映画がまた一つ増えました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とてもいい作品ですね。こういうテーマで見る者の共感を呼ばないわけはない、そんな作品です。この作品は紹介にもあったようにフランスのアカデミー賞といわれるセザール賞、そのセザール賞で主要7部門にノミネートされました。また各国の映画祭でも観客賞をはじめ数々の賞を受賞しました。笑いと涙で包み込んだ注目作品です。生き別れた弟と出会った世界的な指揮者のティボ。弟ジミーの隠れた才能に気づいたティボは、不器用な彼の未来を全力で応援しようと決めます。やがてその決意は、二人の未来、そして楽団、また町の人々の運命を思いがけない方向に動かしていくことになります。とにかくこの作品のテーマ、そしてその描き方が、観客は笑いの中にきっと愛と共感を感じることだと思います。生き別れていたこの二人の兄弟、その二人の兄弟の全く違った人生、それが偶然交錯することによって生まれていくドラマ。二人はぶつかり、そして笑い、抱き合います。ラスト近く、二人の演技は胸を熱くさせます。そのシーンは必ず 観客の心を揺り動かすと思います。フランスで大ヒットしたこの作品、主演の2人に世界中が拍手喝采しているような気がしました。ファンファーレ2つの音ご覧ください。
9月19日から公開、ファンファーレ2つの音、1時間43分の作品です。9月19日から公開、宝島をご紹介します。戦後の沖縄を舞台に時代に抗う若者たちの姿を描き、第160回直木賞を受賞した新藤淳城さんの小説宝島を映画化、妻夫木聡さんが主演を務め、広瀬すずさん、久保田正隆さん、永山瑛太さんら豪華キャストが共演しています。2011年にワーナーブラザースと日本人として初めて複数本監督契約を締結され、流浪に献身シリーズを筆頭に話題作を次々と手掛けられている大友啓史監督がメガホンを取りました。構想6年、2度の延期を経ての公開だそうです。ストーリーを簡単にご紹介します。1952年、米軍統治下の沖縄、米軍基地を襲撃して物資を奪い、困窮する住民らに分け与える戦火アギアーと呼ばれる若者たちがいました。そんな戦火アギアーとして、いつかでっかい戦火をあげることを夢見るグスク、ヤマコ、レイの幼なじみの若者3人と、彼らにとって英雄的存在であるリーダー格のオン。しかし、ある夜、襲撃によって予定外の戦果を手に入れたオンは、そのまま消息を絶ってしまいます。残された3人はオンの影を追いながら生き、やがてグスクは刑事に、ヤマコは教師に、そしてレイはヤクザになり、それぞれの道を歩んでいきます。しかし、アメリカに支配され本土からも見捨てられた環境で、思い通りにならない現実にやり場のない怒りを募らせてゆきます。そしてオンが基地から持ち出した何かを追い、米軍も動き出すのでした。戦後の映画の中でもここまで映像や時代背景がリアルに描かれているものはあまりないのではないでしょうか。1945年太平洋戦争敗戦、日本全体が戦後の復興を掲げ邁進していた頃もなお、沖縄の人たちはアメリカの統治下で辛く苦しい思いを体験されていました。作品の中に登場する戦火アギアという人たちの存在、本土復帰前の沖縄の姿、現実を私たち日本人は知っておかなくてはならない。作品を見て強くそう思いました。沖縄の方々の温かさの裏には苦しい体験があったのだということ、沖縄についてまだまだ知らないことばかりです。日本に見捨てられたアメリカに支配された沖縄で、不条理な世界の中で強い信念を持ち生き抜こうとする若者たちの姿を描く壮大なスケールと熱量を持った作品、作り手たちの気迫が見る者の魂を震わす作品です。新藤さんの原作小説に出会い、読んでみたらまさに自分が求めていたテーマが全て詰まっている、絶対に何があっても僕が映画化するんだと確信したとおっしゃる大友監督。戦後80年を迎えた今年、大友監督をはじめ作り手の方々、出演者の皆さんの作品への熱き思いをぜひ劇場で体感してください。出演は親友であるオンの痕跡を追う主人公グスクを妻夫木聡さんが演じ、恋人だったオンの帰りを信じて待ち続ける山子役を広瀬すずさん、オンの弟であり消えた兄の影を追い求めヤクザになるレイ役を久保田正隆さんが担当しています。そんな彼らの英雄的存在であるオン役を永山瑛太さんが務めました。劇中の音楽にもご注目ください。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、まず最初に、とても素晴らしい作品、そう思いました。私はこの映画を見た時からこの作品のことを語るのはなかなか難しいと思っていました。 生半可な知見で語るには戦後の沖縄の問題は簡単ではないと思います。だから知ったかぶりをして語るのは恥ずかしいと思っていました。ウチランチューヤマトンチューの言葉にもともと隔たりはなかったのかもしれませんが、沖縄の人がヤマトンチューと語るその裏に以前から私は厳しい大きな壁のような思いを感じてきました。この作品とても素晴らしい作品だと冒頭に申し上げました。そしてよく噛みしめて味わう、そんな作品だと思います。それだけ価値がある作品です。でも難解な映画ではなく、エンターテインメントとして楽しめる作品になっています。だから安心してください。原作者の新藤淳二さん、彼はこの宝島を書くのに今までの小説で言ったら 3,4 冊書くくらいの熱量が必要だったと語っていたそうです。そして戦後の沖縄を書くのはとても勇気がいることだとも思ったそうです。そうだと思います。果たして我々の中でどのぐらいの人が戦後の沖縄のことを本当に分かっているのでしょうか。この映画を見ていて改めて強く思いました。だから多くの方にこの映画を見ていただきたい、そう思いました。映画の中では多くの若者たちが出てきます。その中での主要な人物、まずはオン、センカーギアのリーダーです。コザの英雄と見られていました。いつも冷静に周りを見て皆の幸せのため勇敢に決断、そして行動しています。ヤマコ、彼女は能動的で魅力的な女性です。また働き者で一途です。一方狙った男はこっちから落とすというぐらいたくましさやしたたかさも持っていました。そしてまた彼女は生活がどうにかなってしまうぐらい何かを思い詰める、物事を突き詰める、そんな性格でもありました。グスクは割と変わらない男です。周りの環境や仕事は変わっても軸がぶれない男でした。物草だけどやるときはやる、そんな人物です。そしてレイです。レイは一番やんちゃな末っ子タイプです。彼はだんだんと思想を先鋭化させていきます。社会に向けて野良犬みたいに牙を剥いている。そしてどんどん本物の脅威になっていきます。そんな若者たちが沖縄で熱く生きていました。監督の大友啓史はこう語っています。観客の方にこの映画をご覧いただいて何か追体験してもらえばいいと思う。皆さんに彼らと同じ体験をして、タイトルの宝島が示す通り、今の時代自分たちにとっての宝とは何なのかということを登場人物たちと一緒に何かを感じ取っていただきたい。お客さんたちが持ち帰ってほしい。だから自分の言葉で自分なりの宝って何だろうということを発見してもらいたいなと思います、と大友啓史監督は語っています。宝島を見終わって、この作品は今年の映画の中でも間違いなくほとばしるような熱さを持った作品と思いました。映画宝島、ぜひご覧ください。
9月19日から公開、宝島、3時間11分の作品です。さて今回はファンファーレ2つの音、そして宝島のペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日ご紹介した2本ですが、これがこの映画の中にみなぎっていました。今日のキーワード、熱い思い、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは熱い思いです。なおご応募の締め切りは9月17日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは 当選者の方の発表です。映画ヒックとドラゴンペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は香川県中田戸郡にお住まいのラジオネーム短波放送1番さん、大阪府大阪市にお住まいの大阪さんズッキーニさん、神奈川県茅ヶ崎市にお住まいの赤い靴さん、おめでとうございます。短波放送1番さんより映画コメンテーターの矢沢俊彦さんとフリーアナウンサーの浜田節子さん、こんばんは。こんばんは。いつもラジコで聞いています。ありがとうございます。アニメを原作とする実写映画は多くありますが、アニメ映画ヒックとドラゴンの実写映画化は初めてです。映画館で見たいのでよろしくお願いいたします、とくださいました。当たりましたよ。映画館でぜひご堪能ください。大阪さんズッキーニさんより、浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。シネマ銀幕の夜は新しい映画に出会えるだけでなく、これまでに見た映画の新たな気づきがあり、毎週欠かさず楽しく聞いています。今回紹介されていたヒックとドラゴンはアニメ版が大好きで、実写化されると知った時からとても楽しみにしていました。仕事、家事、育児に追われる毎日の癒しとして夫と2人で見に行きたいです、とのことです。ぜひご主人と2人で劇場でご覧くださいね。赤い靴さんから、浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。アニメは以前見たことがあります。実写がどうなっているのか実際に見るのがとても楽しみです、とのことです。ぜひ劇場でご覧になってください。続きまして、映画シャッフルフライデーペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県横須賀市にお住まいのラジオネームチョコミントさん、埼玉県川口市にお住まいのタンポポさん、千葉県市川市にお住まいのナスガイモさん、おめでとうございます。チョコミントさんから、毎週楽しみに拝聴しています、ありがとうございます。シャッフルフライデーの前作を見たことがあり、今回が続編ということでとても楽しみです。最近は洋画を見る機会がとても減ってしまいました。この映画は久しぶりに見たいと思う洋画なので嬉しいです。ぜひ映画館で見たいです、とくださいました。ぜひ劇場でご覧くださいね。タンポポさんから、はじめまして、今回初めて聞きました。はじめまして。素敵な音楽と聞きやすいお声と分かりやすいお話にすっかり魅了され、しばらく見ていなかった映画を見に行きたくなりました。引き続き番組を聞かせていただきます。あ、感謝です。ぜひ劇場でご覧くださいね。ナスガイモさんから、8月31日で会社を退職、とにかく笑いたい、私をいつも励ましてくれる娘と見に行きたいです、とくださいました。ぜひぜひお嬢さんとご覧になって思いっきり笑ってくださいね。新たなご活躍お祈りしています。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。北海道札幌市にお住まいのじいじさんから、朝晩だけは涼しくなった札幌です。雪が降る前に秋の芸術の記念に夫婦で見に行きたいです。幅広い年代が楽しめる新たなる進化の映画、紹介を聞いてて音楽がとても魅力的で作品に夢中になってみたいです。2時間5分の作品と聞いて、大好きなコーラとポップコーンを注文してもトイレの心配がいらなさそうで安心です。ラジオ日経さんは医療と競馬、投資の番組が充実していて好きなラジオです。ありがとうございます。一番好きなのはもちろんシネマ銀幕の夜です。光栄です。ヒックとドラゴンを大きなスクリーンで見てハラハラドキドキしたいです、とくださいました。80代の方ですね。今回外れてしまってじいじさん、ごめんなさい。ですがぜひご夫婦で劇場でご覧になられてくださいね。またお話伺えましたら幸いです。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの皆様からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージの数々をいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
突然ですが、あなたは障害のある恋を経験されたことはありますか？その壁が 大きければ大きいほどその恋は熱く燃え上がるのかもしれません。道行き、歌舞伎や浄瑠璃に描かれる愛し合う男女が連れ立つ姿、いわゆる駆け落ちです。今日のシネマエッセイは、追ってくる敵を倒しながら逃げていく男と女、その強烈な姿を描いています。今日ご紹介する作品は1972年に公開されたアクション映画ゲットウェイ。この作品の監督はサム・ペキンパーです。彼は血まみれのサムと言われるほどアクション映画が得意な監督です。ワイルドバンチ、藁の犬、ガルシアの首、戦争の腹渡、こういった作品を作った監督です。脚本ウォルター・ヒル、原作はジム・トンプス。そしてまたこの作品に素晴らしい曲を提供したのはクインシー・ジョーンズです。彼をこの映画の音楽の担当に強く推したのが、実はこの映画の主演のスティーブ・マックインでした。そうです、主演はスティーブ・マックイン、そして R.I. の歌で一躍スターになったアリー・マグローです。この映画は何と言ってもスティーブ・マックインです。彼は映画の中で孤独感を貫き、権力とは無縁のアウトローであり続けました。当時43歳のマックインはシドニー・ポワチェやバーブラ・ストライサンドやポール・ニューマンらと新たに FAP ファースト・アーティスト・プロダクションを設立しました。そしてその第一回作品となったのがこのゲッタウェイでした。バイオレンスの巨匠として知られるサム・ペキンパー監督と2度目のタッグを組み、この作品は大ヒットしました。共演には今ご紹介したアリ・マグローです。彼女はR.I. の歌で大スターになっていました。当時34歳の彼女は映画会社の重役と結婚していましたが、正反対のタイプであるマックインとなんと恋に落ちてしまいます。二人は撮影中に婚約を発表して大いに世間を騒がせました。まさに映画と現実の世界が一つに重なったのです。したがって映画の中のラブシーン、これは本物です。映画は権力者の罠から逃れるアウトロー夫妻の逃避行物です。タイトルのゲッタウェイには高飛び、ことをうまく運ぶという意味がありますが、マックインの魅力が生かされた傑作となりました。ストーリーを簡単にご紹介します。刑務所に服役中のドク・マッコイ、演じているのはスティーブ・マックインです。彼は政治力のある大物ベイノン、そのベイノンの手を借りて裏工作で釈放されます。しかしドクに対しベイノンは見返りとして銀行強盗を命じるのでした。妻で犯罪の相棒でもあるキャロル、演じているのはアリ・マグローです。そのキャロルやベイノンが雇ったルディ、彼らと銀行を襲い50万ドルを強奪します。しかしその裏には隠された意図がありました。ベイノンは事前にキャロルを抱き込んでいました。しかしキャロルは毒ではなくベイノンを撃ち殺します。そして毒と共に金を持って逃走します。メキシコに逃れるために国境の町エルパソに向かう2人、一命を取り留めたルディと手下を従えたベイノンの弟もそれぞれが毒を追いかけます。途中いろいろなアクシデントがある中、エルパソにある宿にたどり着くドクとキャロル。しかし追っ手たちもその宿に到着します。ラスト、激しい銃撃戦です。ドクとキャロルは彼らを倒し、町の修理屋のトラックで逃走します。気のいい修理屋の親父の協力で国境を越えた2人、彼らはオンボロのトラックでメキシコの大地へと去っていくのでした。
今夜は映画ゲッタウェイよりクインシー・ジョーンズの愛のテーマを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。 お相手は浜田節子と、
二人の先に待ち受けるものは矢沢俊彦でした。